こんにちは。ザ・ディープダイブ始めていきましょう。
こんにちは。よろしくお願いします。
今回はですね、円安とか、まあ、物価高とかが進む中で、ちょっと気になる ANA マイルの価値について。
はい。
あなたが共有してくれた資料をもとに深掘りしたいなと。
ええ。
なんか、マイルは究極の移動資産っていう考え方。これなかなか面白そうですよね。
そうですね。この表現、ちょっとインパクトありますよね。あの現金の価値がこう相対的に下がりやすい今だからこそマイルみたいなポイント資産の価値をこう見直すっていうのは、すごくタイムリーな視点だと思います。
確かに
今回の深掘りミッションとしてはこの移動資産っていう考え方が本当にまあ成り立つのかどうか、で具体的にどう活かせるのかその本質みたいなところを探っていければなと。
なるほど。じゃあ早速ですが資料にありましたけど円安はマイルにとって追い風だと。
ええ、ありましたね。
まずここから行きましょうか。具体的にはこれどういう仕組みなんでしょう。
はい。ですね、一番のポイントは特典航空券にこう交換するのに必要なマイル数ってありますよね。
はい、ありますね。
あれが基本的にまああまり変わらないんですよ。固定されていることが多い。一方で航空券をまあ普通に現金で買う場合の価格、これは燃料サーチャージとかありますよね。
ああ、はいはい。
ああいう外貨建てのコストの影響が大きいので、円安になると値段が上がりやすいわけです。
なるほど、なるほど。
例えばですよ。前は10万円で買えた航空券が、仮に5万マイルで交換できたとしますよね。
ええ。
それが、円安で同じ航空券が、まあ15万円に値上がりしたとしても、必要なマイル数は5万マイルのままとか。
わあ、そういうことか。
そういうケースが、まあ、起こりうるということなんです。
なるほど。実質的に1マイルあたりの価値が上がると。
そういう見方ができますね。
だから、資料にあったインフレ耐性を持つ移動資産っていうのは、そういう意味なんですね。
ええ、ご認識の通りだと思います。現金の購買力が、まあ、ちょっと落ちてきても、マイルの航空券への交換力っていうのは維持される。あるいは相対的にはむしろ上がってる可能性もあると。これがその移動資産としての価値の源泉と言えるんじゃないでしょうか。
いやー、面白い見方ですね。でもちょっと待ってください。円安だと、海外旅行自体がちょっとこう割高に感じてハードル上がっちゃうじゃないですか。
まあ、それは確かにそうですよね。
そうなると、そもそもマイル貯める意味ってちょっと薄れるんじゃないみたいな、そういう疑問も出てくるんですけど、このあたり資料ではどうでした？
ああ、なるほど。確かにそういう面ももちろんあります。ただ、マイルを貯める基本っていうのは、やっぱり国内での円建ての決済が中心じゃないですか。
あ、そうか、普段の買い物とか。
そうです、そうです。ANA カードの還元率、例えば 1% とか 0.5% とかありますけど、あれは為替レートで別に変動しませんから。
確かに。
むしろ資料が示唆してるのは、ちょっと面白いんですけど、物価が上がって、決済する金額自体が増えれば、結果的にもらえるマイル数も、まあ少しは増える可能性があるんじゃないかと。
ああ、なるほど。使う額が増えれば入ってくるマイルも増えると。
ええ。だから、貯めやすさが、ものすごく損なわれるという心配は、まあ少ないんじゃないかな、というのが分析ですね。
そっか。貯めらすさはそこまで心配しなくていいと。じゃあ次は、どうやって効率よく貯めるか、ですよね。
そうですね。
資料では戦略として、2本柱が挙げられてましたね。固定費の自動化と、高還元ルートの集約。
ええ。これはもう、王道というか、重要な戦略ですよね。家賃とか、光熱費、通信費。ああいう毎月こう必ず出ていく固定費の支払いをもう ANA カードにまとめちゃう。これでまず安定したマイル獲得のこう基盤を作るわけです。
それに加えて、例えば特定のカードを組み合わせたりとか、ポイントサイトを経由して交換率を上げる、いわゆるポイ活のテクニックですね。
はいはい、ありますね。
あとはなんか購買率キャンペーンとかそういうのをうまく狙って一時的にドカンとマイルを獲得するみたいな。
この、なんというか、地味な部分と、ちょっと派手な部分と、両方で仕組み化するっていうのがやっぱり効果的ですよね。
なるほどな。それであの、あなたが共有してくれた資料の筆者の方の感想で、すごく印象に残った部分があって。
ほう、どんなところですか？
日々の支払いが単なる消費じゃなくて、マイルっていう名前の移動資産を積み上げる行為に変わったっていう。
ああ、それは面白い感覚ですね。
なんかコンビニでのちょっとした買い物でさえ未来の旅行につながってるんだみたいに感じられるようになったって書いてあって。
これは心理的にすごく強力ななんていうか報酬システムになってるんでしょうね。
そうかもしれないですね。
支出がただ消えてなくなるんじゃなくて未来の移動の自由への まあ、投資みたいなものに変わる。
はい。
この感覚があると、なんかお金使う罪悪感みたいなものが減って、むしろ計画的に消費したり、マイルを貯めたりっていう行動がこう促される。
うんうん。
マイルの残高がちょっとずつでも増えていくのを確認すること自体が、日々のモチベーションになるっていう分析も、すごく適用してるなぁと感じましたね。
さらに、もう一歩踏み込んで、資料では、マイルを例えば S&P500 みたいな、ああいう伝統的な成長資産と並べて、移動資産として位置づけると。
ええー、ありましたね。
それで、ポートフォリオ全体のリスク分散にも役立つんじゃないかみたいな視点も示されてましたね。
その考え方もまた興味深いですよね。経済的なリターンを目指す、ま、いわゆる投資と、
はい。
それから人生の豊かさとか、経験価値につながる移動の自由。
うん。
これを確保するためのマイル戦略。
うん。
これを例えば ANA カードで決済するっていう、一つの行動で両立させようっていう発想ですよね。
なるほど。
特に今みたいに市場の変動が大きい状況だと、価値が比較的安定しているその移動っていう資産を持つことが、なんか精神的な安定にもつながるかもしれない。
ああ、それはあるかもしれないですね。
新しい資産形成の、まあ一つの形と言えるんじゃないでしょうか。
さて、今回の深掘りでは ANA マイルをですね、円安とかインフレ時代の移動資産として捉え直して、戦略的に貯めて活用すると、そういう視点を探ってきました。日々の決済に対する意識をちょっと変えるだけで、消費が未来の移動の自由っていうすごく価値のある資産を生み出す可能性があるっていうことですね。
まさにそうですね。マイルの価値をこう再定義して、それを計画的に貯めていくっていう行動は、なんか単なるポイント集めとか、節約術とかを超えてですね、
うん、
この変化の激しい経済状況に対するある種の自己防衛的な資産形成戦略とも言えるな、なぁと感じました。
なるほど。では最後に、あなたに一つ問いを投げかけて今回は終わりにしたいと思います。
そうなんでしょう。
今回はまあ ANA マイルに焦点を当てましたけど、
はい、
もしですよ、世の中にあるあらゆるポイントとかロイヤリティプログラムありますよね。
たくさんありますね。
あれらを全部こういうマイクロ資産みたいなものとして捉え直してみたら、
ふむふむ、
あなたの消費行動とか、あるいは企業との付き合い方で、この経済状況の中でどう変わる可能性があると思いますか？
マイクロ資産ですか。なるほど。
この視点が何かあなたの次の行動のヒントになれば嬉しいです。
いやー、これはちょっと考えさせられますね。面白い問いだと思います。